アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2606回11月23日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはこれだけは絶対できないです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日ホーチミンで有名な日本人 YouTuber さんのライブ配信に出演させてもらってから動画撮影熱がものすごく高まっています。まあでも私の能力的にはこういうのって長続きしないんです。今日もよろしくお願いします。
そして大江先生です。おはようございます。
はい、どうも。最後に本当にどうしてもダメなやつは多分激辛だと思います。中国で本場の麻婆豆腐を間違って頼んでしまってほとんど食べれず残したことがあります。よろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 iCloud プラス新料金50GB は20円値上げという記事が出ていました。有料クラウドストレージの iCloud プラスの料金が軒並み値上げとなりましたということで、ちょっと私はという気持ちにならざるを得なかったんですが、ここで春さんと大江先生に入っていただいてます。
はい。
お二人とも iCloud プラスは結構大きい容量ですよね、きっと。私は 200GB ですけど。
そうですね、はい、私2 テラ です。
はい、2 テラの場合、はい、
私は6テラです。
6テラ入れるものがあるんですね。
厳密に言うと 6.2 テラですね。
え、なんで？あ、
ファミリープラン入ってるので。
ちょっと足してもらえるの？はい。
そうなんですよ。
へぇ。6.2 テラって言うけど、点にはよう考えたら200ギガもあるね。
うん、そうですね。
そうそう。その200ギガだけ私やってるんですよ。
そっか。
何や、それ。先生おっしゃいました2テラがこれまで月額1300円税込みのところが1500円、ハルさんの6テラの方は3900円が4500円
です。そうですね、
困りますね。
私の場合は200ギガで400円が450円で50円、年間600円。実際ながらなんかこう値上げは仕方ないのかもしれない、
ね、ないんでしょうけどね。私もクラウドサービスあちこち契約しすぎてね、整理をしたいんですけど今契約してるのが iCloud と Dropbox で、OneDrive が3つ。
はい。
契約してるんです
よ。なんで OneDrive 3つもあるの？
使い分けは一応してるんですけど、しなくてもいいんじゃないかなと。はい、容量的に全部余裕があるので、1つかあるいは2つにまとめられるんですけど、そうですよね。まとめたらいいんですよね。
それなんか事情があって最初は分けてたんでしょ、でも。
そうです。使い分けですね。
はい。
業務の内容と、完全弁護士業務用とか、完全プライベート用とかです。そんな感じで分けてみたんですけど。
その手のやつって分けとかないとまずくないの？なんかあった時に。
まあ、それもありますよね。なんかあったとか、自分で間違ってとかね、もあり得るでしょうし。と思って分けたんですけど、さあどうしようかなっていうとこですね。
まあ結果オーライでそんなことないね。そんな言うたらあかんね、そんな言うたらあかんね。はいはいはいはい。
はい、そうなんです。iCloud も高くなりましたね。
いや、なんかね、ほら、無料で5ギガついてくるじゃないですか。
はい。
あの5ギガがもうちょっと大きなったらいいのになっていつも思ってるんですよ。あれ、ロープを攻めてる。
うん。わざとそうしてあげるから。
いや、まあそうなんですよね。でもなんか。
そうですよね。
あれがね、10ギガぐらい。
もうちょっとあったらいいのになっていう容量にしてあるところに意味があって。
そうです。私も200やけど、これもう500ギガあったらええのになーってね、思います
ね。そうね、もう200。
それやともうそこから有料プランに行ってくれない人ばっかりになるから嫌だけど。
ああ。
当然じゃないですか。
だって有料なるから言うてデータ一瞬削ってる人たくさんいますもんね、iPhone で。
う
ん、
ああ、そうです。
いや、なんか私も2テラの時は頑張ってこういっぱいいっぱいになってきて、いろいろ削ったりしたんですけど。
はい。
ファミリー共有してる息子が無制限どんどん使うので、それが追いつかなくなって6テラにしたって感じですね、もう。
ね、まあ、じゃあ一回親御さんの立場で子供さんの子供部屋の窓からもう漫画ばっかり読んでバーンとこう動かすようなあんなノリでデータガスン消して、こんなデータうんって直だしないですね。
はい、まあ一応理系の学部にもいるっていうのもあるんで、IT 系はできるだけ自由に使えるようにとは思ったりはしてるんですけど。は
い、それにしてもそんなデータ埋まるって、何のデータか分かんないでしょ、でも。
こっちからは見えないですね。ファミリーが使ってるっていうのは分かるんですけど。
はい。もう、春さんが激怒するようなデータだったりまあ、激怒するのは春さんだけではありません。ギガ人にはこういう記事が出てました。アップルが約6000億円の損害賠償を求める集団訴訟に直面、 iCloud の独占が理由という記事でしたが、イギリスの消費者団体であるウィッチというところが iCloud のユーザー約4000万人を代表してイギリスの競争法に基づきアップルを訴えています。アップルに対して約30億ポンド約5950億円の損害賠償だそうです。これはまたすごいもんやったんですね。
訴えるのは別にダブル額でも訴えるのは勝手やから。
はい。
名誉毀損で5億円とか言った人がいるわけやから
。言いましたね。
フィッチという団体によりますと、Apple は iPhone 及び iPad ユーザーにクラウドストレージプロバイダーの選択肢を与えず、支配的な地位を乱用したと主張しているという、うん。
そういえばそうだなと。この記事読んで初めて気づきましたね。確かに。写真は Google フォトでも使えるようにはなってますけど、データ全部のバックアップ、確かに自動でバックアップしたりするのは iCloud じゃないとダメですよね、今。
買った時から最初5ギガとはいえ、そういう使える容量の用意があって、最初みんなそこを使ってしまうと今度他にクラウドあっても移すのが大変、
うんうんうん。
そんなとこもあるかなと思いますけど、これなんかアメリカでも似たようなこと言われてませんでしたっけ？
iCloud は多分言われてないですね。
言われてないですかね。
これなんでアメリカの方がこういうの起こらなかった、最初がイギリスなんかなっていうのが不思議なとこですね。
これが勝訴しました場合は、アップルデバイスユーザー1人当たり約70ポンド、約1万4000の損害賠償金を得られる。だそうです。
イギリスのユーザーですけどね。
これ何、訴訟に参加した人だけじゃなくて全員？
イギリスの集団訴訟の制度自体を知らないので何ともですけども、おそらく、この勝訴した原告団の弁護士が集めるんでしょうね。iCloud ユーザー、どうぞ申し出てくださいって、分配しますよっていう。そういうやり方ではないかなと。あくまでこれは想像ですけど、あり得るとしたらそういうやり方かなと思います。
なんかでも下手するとそういう詐欺も出てきそうで怖いですね。その訴訟をもらいますよと。で、まずここ名前登録してください。はいはいはい、そのためには、こうやって通信費かかるんで、さっき500円くださいみたいなね。
はいはい。
なんかそういう。
多分、どんな詐欺や。
そういう詐欺は、なんかでもありえそうですよね。
まず、フィッチは競争の欠如により、アップルがイギリスの消費者に対して iCloud の利用料金を過剰に請求しているとも主張しており。これはいいぞいいぞ、もっと言ってやれって感じですよね。さっきの値上げの記事の後
値上げの、そうですね。
アップルは2023年にって書いてますけど、イギリスの消費者向けの iCloud 料金を全体で 20-29% 値上げしました。去年もイギリスでは値上げをしてたってこと？
これによってまちまちですよね、値上げのタイミングって。
ああ、そうですね。アップルは今年3月にアメリカで iCloud の無料で利用できるストレージ容量が 5GB なのは少なすぎるとして、集団訴訟に直面していますということですから。
山田さんが違った
わけです。先言ってたやつね。やっぱりあったんですね、これね。
うん、
まあ、使う人が多いから当然そういうのも出てくるんかもしれないですが、速度速いんでしょ、他のサービスに比べると。
どうでしょう、
どうだろう。
私の印象ではドロップボックスよりは速いなと思ってるんですけど。
ああ、いやでもドロップボックスも十分速いけどね。
うん、特に
ドロップボックス最近怪しそうだってどうしようとか思って。
ああ。
レイオフしたりとかしてるから。
あ、はいはいはいはい。
ああ
大丈夫かな、
ね、
でもちょっと気にはしてねえけどね。
クラウドサービスの怖いところですよね。突然サービス停止されたらどうしようもなくなるっていう。
クラウドのクラウドってないの？そのクラウドサービス。
そういうのは、ある意味やってるとは思うよ。
バックアップとしてね。
僕らの知らんところでね。
はいはいはい。
他のクラウドサービスが別のクラウドサービスのバックアップをなってるとか、バックアップ使ってるとか、そういうのはあると思うけどね。
はい、
でもそれはオープラには多分言わないですね。
でしょうね。万が一のデータのロスの時
に。自己防衛的にやろうと思ったら、iCloud、Dropbox、OneDrive とか全部同じデータを同期させるって、できないことはないですから。
将来またデータの扱いがとんでもない高速で、しかも圧縮率2万パーセントとか、そんなすごい時代が来たら、鼻で笑える時代が来ることを祈っておきましょう。
圧縮率2万パーセントって意味が分かるね。
どんなデータでも2バイトぐらいなんで。ないやな。はい、すいません。しょうもないと言いました。そして、シーネットジャパンにこういう記事が出てました。AI を活用したビートルズの新作、グラミー賞の候補に、という記事が出ていましたが、Now and Then という人工知能の力を書いた楽曲、初めてグラミー賞ノミネート。これいつこの曲作られた？去年？
この間やってたから。
あ、すいません。それは不勉強で。
ちょっと前やりました。
あなたはそんな言うけど、僕、その話、7月の YouTube でしてるで。
すいません。それはすっかり失礼いたしました。
寝てましたか？
いや、それは言わないで。
やっぱり寝てたやな。
これでも、現状でビートルズのメンバーはお二人だけなんじゃないでしたっけ？
そうですね。一存命なのは二人です。
だから AI を使って他の方の声を、まあ、作った。
演奏ですね。歌ってるのは確かポール・マッカートニーだけだったと思います。
お二人ともちょうどこのビートルズのファンでいらっしゃるので、どういう風に感じられますか？
これが発表された時、私はちょっと楽しみだなと思ったんですけど、実際聞いてみたら、どうなのかな、ビートルズと言われればビートルズだし、違うと言えば違うし、なんか全然違うグループからでもポール・マッカートニーの声だしなという。
ねえ、僕からするともうほぼポール・マッカートニーの歌ですよね。
まあそうですね。
もちろん、もともと作ったのはジョン・レノン。
うん、
だったはずなんで、だから、
ね、
ジョン・レノン風の曲にはなるんだけど、
うん、
完全にアレンジがもうポール・マッカートニーじゃんという。
確かにそうですね。レノン・マッカートニーっていうアレンジでは全然ない感じですね。
っていう感じでしたね。
うん、
そういう意味では、ちょっと違うっていう気はするから、うん、アルバム買ったら入ってますから、これ。
アップルミュージックで聞いてます。聞きましたけど、
は
い。
アップルミュージックでもアルバムダウンロードしたら入ってるんで、それが最後に。
あと、記事にもこれ貼り付けてあるのは、オフィシャル MV が出てまして、最近やと思うんですけど、これはなんかいい感じかなという気しました。オフィシャル MV がそれぞれがうまいこと使われてて、それぞれの映像がですね。ポール・マッカートニーとリンゴは生きてるので多分本当の映像だと思うんですけども。
はい。
うまくつなげてるなっていうのは思いましたね。
ノミネートなんですね、今ね。
まあ、賞を取るかどうかはだいぶ分かれへんと思うけどね。そうですね。
これ、ごめんなさい、不勉強で。結局、もともとこれは作られてたけど、リリースされなかった曲なんですか？
ジョン・レノンの隠れたマスターテープみたいなのがあって、で、それは昔からあるのは分かってたけども、はい、綺麗に雑音とか取って綺麗に再現するのが難しい状態なのが、まあ AI のおかげでそれが綺麗にできるようになって今作られたということだと思いますね。
それって他にもそんな曲あるんですか？
ビートルズではこれだけじゃないですかね。
もうね、相当いろいろ、なんていうか、昔のテープやら何やらから復活させてるんで。
はいはいはい、はい。
そればっかり集めたアルバムが一個あったはずやから。
あ、そうですか。
で、もうこれ以上なんか出てくるっていう可能性はだいぶ薄いと思うんだけど、やっぱりでもどっかから見つかりましたっていうのは、後々はあるかもね。
あるかもしれないですね。
これはたまたまビートルズと他のアーティストさんでも、なんで今頃出てくるとかなんかそういうのいっぱい聞くんですけど、そんだけレコーディングの現場っていうのは管理が大変とか、まあ昔はずさんやったんですかね。
物理的にテープで保存してたので、そのテープがどっか行っちゃったとか、そういうのあるんでしょうね。それがまた出てきたとか。
ずっとそのスタジオに残ってたとかさ。
そうい
うのはいっぱいあると思うよ。ちなみに、Now and Then って出た時にめちゃめちゃテレビで取り上げられてましたよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですね。
報道ステーションとかでもやってた、見たもん。ビートルズの新曲が出ましたとか言って。
はいはいはい、はい、う
んうん。AI 使ったのは初めてですけど、確かに AI 別に使ってないのは過去にも、なんか何
そうそう、あるんだけど、ね、今回のやつは AI の技術を入れないと、ノイズとかなんかいらん情報を落とすのができなかったっていうことなんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。
はい。じゃあ最後にね、スミレさんの記事もう一つご紹介です。アスキー GP さんにあった記事で、IO、PS5 Pro、PS5 の増設におすすめな 1TB、2TB の SSD、HNSSD P5A シリーズ発表という記事が出ていました。 ゲーム機はハードディスクじゃなくて SSD なんですね。不勉強でした。ああ、びっくり。
今、まあまあそうですけどね。早いアクセスっていうのは求められるんでしょうね。
でもハードディスクより圧倒的に高いでしょ、まだ。
容量あたりの金額はそうでしょうね。
PS5 Pro ってこの間10万超えなんですよね、確か。
そうですよね。
ねえ。
ああ、そうそう。あれもうだいぶ高いよな、
ねえ。で、また30周年記念モデルも出るの
?30 周年ですけど、なんか記念モデルね。
ね、出るって言ってました。ということで、12月上旬発売予定の SSD。もう先生、今のってもう全然プレイステーション触ってないか分かんなくなってて申し訳ないですけど、オンラインからゲームをダウンロードする、その保存先とデータの格納、それだけですよね、SSD 使ってるのは。他なんか要素あるんですか？
いやいや、メディアセンターとしての機能も今入ってるんで、はい、音楽とかなんとかそんなもできますよ。
ああ、そうか、そっちですね。
そう。
でも、それって全部 PS5 のシステムのフォーマットというか、データで
書く。まあ、フォーマットかどうかはよく知りませんけど。
まあそういうのパソコンでこう覗かれるようにしてると、ホイホイと持っていかれちゃうかもしれないから、なんか。
ゲームとかもコピーされないように。う
ん、まあまあなんか
ある。まあまあ、もちろん、プロテクションはかかってると思います
よ。思いますけどね。ハルさんは抽選で当たって PS5? 5を持ってるんで。
はい、5とスイッチも当たりましたね。まだ少なかった時です。
世の中の運のない人にちょっと謝りなさい。
はい、なんか昔から個人はいい感じなんですよ。
ハルさんは結局でもゼルダなんですよ、スイッチばっかり。スイッチ
でそうですね。今はスイッチでゼルダばっかしですね。PS5 は今全然やってないですね。
大、うん、先生もなんかゼルダまだ終われへんって前言ってはりませんでしたっけ？
ああ、なんかもう途中でやめて、それっきりや。
そうなんですか。
ゼルダの奴隷ですか？
最初の方ですね。まだ。2作目にまだ行ってない。
ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。
そうそう。
じゃなくて、あ、ブレイス・オブ・ザ・ワイルドの方ですか。
ブレイス・オブ・ザ・ワイルドが1作目だっけ？
その最近のやつの1作目ですね。
じゃなくて、一番最初に出た方、スイッチで。
ああ。
だから最初のやつですよ。本当に。
はいはいはい。
あれをまだやってるかなっていうところですよね。ちゃんとやればいいんやろうけど、なんか、あれを真面目にやろうと思うと、100時間くらいかかりそうだから、もうそんな時間はないなと思って。
お二人でも、iPhone でもなんか、いいゲームあったら見つけて遊んでくださいね。はるさんもパズルゲーム好きなんですね、iPhone。
そうそうですね。隙間時間じゃない時間までやってますね、パズルゲームを。今はあの、2ドッツっていうやつにハマってます。
まだやってたんや。
まだやってますね。
すごいな。もうだいたい1ヶ月やらないですね。途中で飽きてもう他のパズルゲームいっちゃいますけどね。デュオリンゴやってるとずーっとゲームなんかこれいろいろ言うてくるから。
あ、
しゃあない。これだけは入れてみようかと。うん、入れて。iOS 18になってからのタイミングで、そういうデュオリングの途中に出てくるゲームコマーシャルの音を止めるボタンが画面に出るようになったんですよ。
へ
ー。スピーカーの鳴ってるアイコンがあるから、あ、これやったらとりあえず音は止めれるなと。前はその音を止めるのがないから、いつもボリュームボタン下げてたんですよね。コマーシャル。うん、だから、あれは iOS 18の機能なんかなって思ってたんですけど、そんなことはないですよね。
そんなことはないでしょ。
最近はちょっとリスナーさんから面白いゲームってあんまりこうご投稿ないんですけど、なんか私を見つけたゲームとかいうの面白いのあったら、また教えていただけたらと思いますね。うん、すね、
私が2ドッツの代わりにハマるゲームをぜひ。
ルート193さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆さん、こんにちは。ルート193です。山村さんが渦政映画村に行ったことがないと言われてたので、ちょっと驚きました。学校行事とかで行きそうなのに、過去時代が違うのかな？時代劇で有名ですが、正式名称、東映渦政映画村とありますように、あの東映ですよ。マジンガー Z のちょっと大きいやつとか置いてありました。まあ、10年前に一度行ったきりなので、今は変わってるかもしれませんが、ぜひ一度行ってみてください。それと話題に上がったサムライタイムスリッパー絶賛上映中です。面白いので映画館でどうぞといただいてました。渦政映画村は、誰も行ったことない。
私はもしかしたらなんか遠足とかあるいは親に連れられてとかちっちゃい時に行ったかもしれませんっていうぐらいですね。
皆さんはない。
私は京都に修学旅行で行きましたけど、
はい、
多分ね、映画村には立ち寄らなかったと思います。うん。うん、ただその前、入り口のところだけをバスで通り過ぎたような記憶が残っていて。
はい、はい、
それ
から場所的には、渡月橋。渡月橋ってわかるかな？ 嵐山。
はいはい。あ、うん、じゃあそれで通り過ぎたんだと思います、
うん。それで通ると思うんですよ。
うん。寄ってないと思います、私。
はい、はい、
はい。そうだ。自由行動の日もあるわけじゃないですか。何日間か行ってて。グループで自由行動する人の中に映画村行った人がいたっていうのを今思い出しました。で、私は行ってなかった。う
ん、はい、はい。
まあ、映画村の公式ページを見ると、はい、仮面ライダースーパー戦隊ヒストリーっていう
展示
があ るみたいですよ。
え、何がイベントがやってるってことですか？
展示ですね。
あ、
アニメ特撮キャラクターなりきり写真、はいはい
はい、そう、
エヴァンゲリオン京都基地、
ほら、
スーパー戦隊仮面ライダー京都ロケギャラリ
ー、はいはいはいはい、
12月14日から仮面ライダー大集合バトル、はい、ザ・ファイナル。
これはこれは
渦政そういうことになってるんですね。今ね、行ってみたいなと思いつつも一回も行ったことないんですけど、実は仕事でこの渦政と嵐山のあたりにお客さんがあってしょっちゅう行かされてたんだけど、あの位置的にはこの辺はよう知ってるんですよ。行って車止めにくいなとかね、あの昔美空ひばりさんの記念館もあったんで、そこも行ったね。あの、その周りのとこもよう行きました。
嵐山でしたね、確かに。
そうそうそうそう。うん、あの辺、すごい渋滞するのだから。
あ、そうなんです
か、
ね。
道細いし、めっちゃ渋滞するしね。あんまり車で行きたくない。まあまあ、大変
でもまあ、スーパーカブなら
行きます。まあまあね、スーパーカブで京都も行くの？死ぬ。特に嵐山ってまた遠い。
遠いですね。
うんうん、まあまあ、行かんこともないけどですね。サムライタイムスリッパーは、春さんは見たんでしたっけ？
いや、見てないです。うん。
なんかすごい人気でね。
みたいですよね。
YouTube でも海外でごつい評判上がってるの、なんかやってるの見ましたよ。
はいはい。うん、え、サムライタイムスリッパーは、
はい。
これまだ劇場だけなんですかね。
どういうこと？テレビでやるってこと？
その、オンライン、配信ではまだないんですよね。
あ、それはもうちょっとまた出へんのちゃいますか。
そうです。
まあ、うちの近所でもね、東方シネマズで上映中ってなってるから、
ね、配信になったらちょっと見てみようかなと思いますね。
ネットで検索してたら、サムライタイムスリッパーなのにスリッパが出てきましたよ、うん、いっぱいスリッパが出てくるんですけど、ね、
スリッパがあーって伸ばそうと入れへんかったからちゃいます。
いや、入れてる。入れてんのに、うん、なぜか、うん、
ルート193さん、もういくつかコメントいただいてまして、昨年の今頃9年間使ってた iMac Retina 5K27インチレート2014を更新すべく iMac M3 を購入しました。まあ結局買い増しとなり2台並べて使ってますけど、それにしてもこんなに早く M4 が出るとは思わなかったですね。正直ブルーになってしまいました。新製品の情報を見ないようにしています。そういえば M3 iMac を買った時にピクセルメーター Pro も買ってました。こっちも、いや、こっちはまあいいかといただいてまして、うん、まあ、番組で私も前にね言うて M3 買った人はちょっと夢の気持ちになってやっぱほんまやったんですね。
確かになんかね、
でも Mac はこれがまあ言うたら試練なんですよ。我々もこの試練を何度もかいくぐって今に至るわけで、買ったそばからね新型が出てしまうという。
ただ M1 から M3 までちょっと間空いたんですよね。
だいぶ長かったんですよ。
ね、うん、だから M3 勝った人はまあそれぐらいまた空くのかなっていう、なんとなく期待もあった
と思うんですけどね。まあまあね、あったと思いますよ。アップルはそうやって突然こう、うん、縮めてくる時あるので、うん、まだでも1年か2年、2年ないんかな。うん、あの1ヶ月おきに新型出てた時はほんまに腹立ちましたよね。もうすでに LC3 買うた人がその翌々月に LC520 が出てきて、何言って
たかって。ね、そんな時ありましたね。
あんなめっちゃ怒ったと思うよ、みんな。さがアップグレードサービスとかもね、有料でお金払ってくれたら、送ってくれたら新型とも性能しますよいうのもあったわけですけどね。まああれは今やれても無理でしょうね。
そうですね、
うん、まあね、グラフィックソフトも、まあ、この前は三浦さんと CG の話をしてましたけど、グラフィックソフトもいろんな大小買って使いようになったものとか業さんありますよね。
うん、そうですね。
あのグラフィックコンバーターよう使いませんでした？
ああ、やりました、やりました、
やりましたね。
うん、名前はコンバーターやから配分変換だけのように思うけど、意外にエフェクトも使えたんですね。
うん、
モノクロに1に変えたりとか、なんかあのジフに変えたりとか、あの、で、その時に色ちょっと変えたりもできて、うんうんうん、結構重宝したんですけどね。
そう
っ
すよね。
あれでしか変換できへんもんが、ようさんあったんですよ。
昔はそうですよね。
ねえ。で、まあ、フォトショップ変わらへん。
はい。もう、 Mac App Store でグラフィックコンバーター12っていうのが出てますね。
は
い、
あります、あります。
5,000円。
お、まあまあしますね。
うん、でこの番組買ってアマデウスプロも結局パッケージ版がなくてシェアウェアの時から今オンラインウェアいうことになってるけど、まあ元々はシェアウェア的に売ってたからね、うん、そこからずっと使ってますから。
うん、うん、
Mac で面白いソフトをダウンロードして使ういうのが私の Mac ユーザーとして の、 あの割合がだいぶ高いですので、うん、最近はそういうのが減ってちょっと残念ですね。なんか Mac App Store、
うんうん、今もフリーウェアみたいなもの作ってる方、はい、いるっしゃるんでしょ、うん、いっぱい、
うん、いるのはいますよね。
いますけど、うん、だいぶねやっぱり iOS で儲かるっていうのが広まってからはだいぶ増えりましたね。
うん、
もう今 iPhone ではフリーで使える個人で作ってらっしゃるのってほんま少ないでしょ。
うん、
ちょっとええな思って もう課金で、ですごいのがもう、ね、1週間単位とか1ヶ月単位とかいっぱい金額のメニューが出てきてね、これはちょっとごめんなさいみたいなことになるんですよ。
確かにね、昔は新しいもの好きのダウンロードっていうサイトを見て
定期的に、今もやってあります
よね。今もありますけどね、昔はそれ見てなんか新しいフリーウェアが出たとかシェアウェア出たとかバージョンアップしたとかそういうのチェックしてましたよね。うん、
はいはいはい、
マックアップデートとかね、あの辺のサイトも見ますけどね。
うん、そうですよね、うん、雑誌とかにもいっぱい載っててね、
そう、CD ついてたりね、しましたね。
ね、楽しかったですよね。
うん、英語と違う何語かわからん説明が書いてあって、でもアイコンとなんかサンプル見て、多分これグラフィックソフトなんやろうなと思って、落としたんやけど、全然ファイル開けられへんかって、これ何するもんなんやろうってずっとわからんままでいるとか、いうのとかね、ぎょうさんありましたね。
うん、
でもシェアウェアとかフリーウェアを通じて、いろんな外国の文化っていうか、そういうのに出会う場面、よくあったように思います。なんかその国の祭りのシーズンだけ使うなんとかとかね、
うん、
あったんですよ、あの北欧の方の。そんな全然知らなかったけどインターネットで調べたらそういうのが出てきて、
うん、
逆に三浦さんが今おっしゃるようなあの前作る言ってたあの年号のねああいうのも日本のお祭りのとかああいうの入れとくと海外で言うけど、あ、日本はこういう時にお祭りやんのかみたいなのを知ってもらえたりとかね。
ちなみに来年こそ何かしらちっちゃいアプリ出そうかなと本気で思ってますので、やるやる先にならないように頑張ります、はい、
どんなファイルでも真っ黒にするとかそういうアプリ
どういうこと、
いや色単にピクセルを全部 FFFF に変えてしまうだけの
なるほどなるほど、画像は、ね、
画像
で、テキストファイルあったらなんか空欄やあの四角で埋め尽くすとかね、
そうそう、
何でも黒くしますみたいなね、そうそう、
意外に自由あるんちゃうかな、
何が流行るか分かんないからね。じゃあそういうのも、そういうのでもそういうの出したらなんか怒る人いそうで怖いね。
いやそうだ、使わなきゃいいだけ、
まあ、そうね、そうだよね、
使って怒るのはまあまあね、う
ん、ただ黒くなるだけですみたいなね、課金はいたしませんみたいなね。はい、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの不登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月26日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。